瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は年末年始を安心して過ごすためにおテーマに、瀬戸市役所生活安全課の山田司さんにお話を伺っていきます。山田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日から12月、早いものでね、今年もあと1ヶ月となりました。何かと慌ただしい年末年始ですが、私たちが生活する上で普段にも増してこう注意すべきことっていうのは何かありますでしょうか。
はい、年末年始の時期には犯罪が多発する傾向が見られますので、防犯には普段以上に気を配っていただく必要があるかと思います。
毎年そうですが、年末年始ってなぜ犯罪って多くなるんですか。
そうですね、年末年始は何かと手元にお金を持っていることも多くなります。また年末の慌ただしさですとか、お正月の気の緩み、こういったことからうっかり家の鍵をかけ忘れたり、周りに目が行き届かなくなりがちです。こうした隙を狙った犯罪が発生しやすくなるのだと思います。
この時期、瀬戸市内で多い犯罪っていうのはどんなものでしょう。
はい、侵入盗ですとか特殊詐欺の被害が多いです。クリスマスや年末年始を家で過ごす方も多いと思われますが、在宅地であっても、侵入盗被害は発生をします。
侵入盗のつまり泥棒といった方がいいんでしょうかね。その防止について有効な方法というのを教えてください。
はい、今回は侵入盗に対する防犯4原則をご紹介したいと思います。はい、はい、防犯4原則とは、音、時間、地域の目、光、この4つのことを言います。
はい、
はい、まず1つ目は、音です。
音、
はい、空き巣は音を嫌います。防犯ベルの設置ですとか、庭や家の周りに砂利を敷くこと、こんなことでも効果的かと思います。
確かに侵入するとき大きな音が鳴ると逃げたくなりますもんね。
そうですね。
で、2つ目が時間。
はい、これは時間と言いますのは、空き巣の7割が、侵入に5分以上かかる家は諦めると言われています。はい、例えば補助錠をつけるですとか、二重ロックにしたり、それから、ピッキングされにくいシリンダー錠に取り替えるなど、これが有効かと思います。
二重三重に鍵をかける、厳重にするということが大切なんですね。3つ目、地域の目というのは。
はい、3つ目の地域の目ですが、空き巣は誰かに見られていないかという点も非常に警戒をしています。防犯カメラの設置ですとか、植え込みや塀を低くするなどして、視覚、見えない場所を減らすと、こういったことが効果的です。また地域では、誰にでも積極的に挨拶をする、こういった習慣づけによってですね、挨拶をされると、泥棒さんもですね、人に見られたと、こういった警戒心から犯行を諦めることにもつながるかと思います。
本当ですね。普段から気軽にこう挨拶を交わすということは、地域の連携とか防犯にも役立つということですね。そして最後4つ目、光、これはどういうことですか。
4つ目の光ですけれども、当然ですね、空き巣泥棒は闇に紛れたい、この闇に紛れたい泥棒にとって明るいのはとっても嫌なことです。玄関や庭に人感センサーライトを取り付ける、人影を見るとライトがつく装置ですね、こういったものは非常に有効です。それから、それ以前に町全体を少しでも明るくしておくことですね。各家庭の門灯を点灯していただく、玄関灯ですとか門灯ですね、これを点灯していただくことを、お勧めをしています。瀬戸市では門灯点灯運動の呼びかけを行っています。これは自宅の門灯、玄関灯を朝まで点灯していただいて、町を明るくし、侵入盗や街頭犯罪を防ごうという取り組みです。各ご家庭のご協力をお願いしたいと思います。
各家庭で門灯を点灯してもらうということは、簡単に取り組める防犯対策ですし、この門灯点灯運動って、ちゃんと続けているご家庭も多いですよね。 さあ次にですが、相変わらずよく耳にする特殊詐欺、いわゆるオレオレ詐欺とか振り込め詐欺などといわれる犯罪について、こちら教えてください。
はい、一口に特殊詐欺といいましても、実はいろいろな種類があります、うん、その中で多発していますのはキャッシュカードを狙う手口です、はい、警察官や銀行職員、金融庁職員などと名乗る犯人が、あなたの口座が犯罪に使用されているのでキャッシュカードを交換する必要があるなどと連絡し、キャッシュカードを騙し取ったり暗証番号を聞き出す、あるいはあなたのキャッシングカードが不正に使われたのでそのカードを封印して保管してくださいと指示し、被害者のキャッシュカードとすり替えて盗む、こういった詐欺ですね。
はい、今は還付金詐欺などこう振り込ませる詐欺だけではないということなんですね。
はい、そうですね、特殊詐欺には電話だけじゃなくて手紙を送りつけてくる場合、インターネットの架空料金請求をしてくる場合、こういったものも特殊詐欺の一つでございます。はい、自分にもいつ特殊詐欺の手口が降りかかってくるかは分かりません、お金の話が出たらまず詐欺ではないかと疑うのが賢明かと思います。
そうですね、いつ特殊詐欺の犯人が接近してくるか分からないっていうの、ね、怖いですよね。だから私たちはお金の話は詐欺ってまず疑うことをちょっとね、気をつけていきたいところです。
はい、はい、そういった電話や訪問者に対してはどう対応していいか分からない、うん、こういった時もあるかと思いますが、一人で判断して対応せずにすぐに家族や警察に相談してください、はい、そして家族以外にはキャッシュカードは絶対に渡さない、うん、暗証番号は絶対に教えない、こういったことを徹底してください。愛知県警では渡すな危険キャッシュカードを特殊詐欺防止のキャッチフレーズとしています。
はい、特殊詐欺に遭わないためには家族や警察に相談すること、キャッシュカードを渡さないこと、暗証番号は教えない、この3つが重要ということですね。ここまではね、侵入とそれから特殊詐欺などの、防犯対策について伺ってきました。さて年末年始安全に過ごすためにということで、さらに私たちが注意すべきことっていうのはどんなことでしょう。
はい、やはり防犯と並んで心がけたいのは交通安全です。近年は高齢者対象となる事故やながら運転の事故、煽り運転の多発が大きな問題となっています。年末の忙しさの中でも心と時間にゆとりを持ち、ルールとマナーを守った安全運転を心がけていただきたいと思います。
はい、まあ、残念なことに未だにながらスマホって見ますもんね。
そうですね、はい、いわゆるながら運転、2回で免許停止、さらに事故を起こしたら即免許停止という重い処分を受けることになります。はい、スマホを手に持って通話するだけでなく、ゲームする、地図アプリを見る、こういったすべてはながらです、こういったものすべては禁止ですので、よく覚えておいてください。これは自転車の場合でも同様です。
そうなんですよね。それから煽り運転も相変わらずニュースなどでもよく聞きます。これって罰則はあるんですか。
はい、煽り運転には令和2年6月から厳罰化をされております。煽り運転と認められた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取り消しという大変な処分を受けます。そして煽り運転のせいで危険が生じた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取り消し、こういった処分を受けることになります。
もし煽り運転を受けた場合はどうしたらいいですか。
はい、もし後続車に煽られたり妨害を受けても絶対に挑発には乗らず、安全な車線への移動、煽り運転車両のやり過ごしをしてください。ドアロックして窓を閉め、相手から恫喝を受けても張り合わずに速やかに110番をすること、うん、また ドラレコですとかね、スマホでの録画も有効な手段です。
はい、そしてもちろん飲酒運転もしてはいけませんよね。
そうですね、年末年始はお酒を飲む機会増えると思いますけれども、飲酒運転は絶対にしてもさせてもいけません。はい、どちらにも厳罰が与えられますので、飲酒運転は絶対しない、させないことを徹底してください。
はい、そうですね、本当に悲しい交通事故が起きないように、まだ起こさないよう改めて交通ルールを守るということを心がけたいと思います。今日は年末年始を安心して過ごすためにをテーマに、年末年始の防犯交通安全に関するお話を山田さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。年末年始楽しくお過ごしください。
はい。